皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう、ね、5月になりました。ゴールデンウィークということもあってね、いろいろと忙しいかもしれませんけれども、今日は温室効果ガスの排出量についてお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。これもね、ニュースからの紹介なんですけれども、温室効果ガス8年ぶり増加、2021年度コロナからの経済再開影響かというふうな見出しなんですけれども、環境省がですね、2021年度の温室効果ガスの総排出量が11億7000万トンで8年ぶりに増加したということを発表したということなんですね。2020年度が新型コロナウイルスで経済活動が停滞して排出が減っていたということなんですが、この、部分的に経済活動が再開して排出も増加に転じたと見ているということなんですね。で、2020年度から 2% 増えていて、二酸化炭素排出源内訳、やはり電力ね、これ 40.4% を占める、4割占めるんですね。それから産業部門から 25.3%、 これが1/4、運輸 16.7%、ね、という続くんですけれども、あと代替フロンの排出がたくさん増えたということでね、これも強力な温室効果ガスなので、この二酸化炭素に換算すると、増加の一因となるということなんですね。で、日本もちろん2030年度に 46% の削減を、目標、上げているんですけれども、2021年度は 16.9%、 基準年2013年度と比べて 16.9% 減っているということなんですけれども、なかなかね、達成ベースからも、多いということなんですが、環境省の担当の方はですね、想定の範囲のリバウンドにとどまった、一定の進捗が見られる、まあ、これ想定されるコメントかなというふうに思うんですよね、なんとかうまくやってるんじゃないかという感じではあります。で、主要7カ国のすべての国で、前年比、増加に転じている、まあ、他の国と比べてもということなんですが、とはいえですね、国連ね、気候変動に関する政府間パネル IPCC が、産業革命前から 1.5 度、ね、抑えるということであれならない、2035年までに 60% 削減の必要があるということなんですが、まあ、このね、日本の現在の削減ベースを大幅に増加加速させる必要はあるんじゃないかというふうにね、書かれています。で、やはりそのために重要になるのが、排出の4割ね、占める電力の脱炭素化だということなので、この、環境エネルギー環境大臣会議、気候エネルギー環境大臣会合ね、G7 で化石燃料の段階的廃止は、強調されたんでありますけれども、なかなか日本が、ね、それに抵抗したというようなこともね、ご紹介しましたけれども、まあ、そういう中でですね、気候ネットワークも少し、プレスリリースを出しています。で、これ、まあ、環境省国立環境研究所による排出量吸収量、ね、発表の中で、増えてきたと。環境省はコロナウイルス感染拡大後の経済回復ということではあるんですけれども、世界に目を転じると、やはりグリーンリカバリーっていうね、コロナから元に戻るんではなくって、この際、グリーンの方向に、ね、変えていこうという、ね、ことで、省エネ再エネを、促進する政策を、ね、強化しているっていうのが、世界の趨勢ではあるんですね。で、ロシアによるウクライナ侵略を機にですね、その流れが加速されている、もっともっと、ね、省エネ再エネを加速させようという方向にあるんですけれども、 なかなか日本では、カーボンプライシングあるいは再エネを、ね、大きく拡大するための政策が、導入されていないというのがこれは依然としてあるわけなんですよね。逆に、ね、GX、グリーントランスフォーメーションとか、ね、そういうことでですね、なんとか石炭とか天然ガス、火力発電を、ね、延命させるみたいなところになってて、これは国内外からグリーンウォッシュじゃないかというふうに非難されているということもあってですね、やはり、日本が気候の危機を回避するため、ね、世界の中で、しっかりと役割を果たすということであれば、2030年目標も、ね、46% ではちょっと、ね、十分ではないということで、ちゃんと目標を設定し直す。で、その実現のためにはやはりその発電部門で抜本的な対策が、重要だろうというふうなこともね、キコネットワークのプレスリリースの方では、お伝えをしているところであります。で、環境省はね、この、報告でね、核放置、2021年度温室効果ガス排出吸収量の核放置概要版とね、詳細版が出ていまして、少し、概要版の方をね、紹介してみますとですね、2013年から毎年こうね、どれくらい変わってきたかということで、8年連続で排出量が減っていたのが2021年度は、増えてしまった。それから吸収量はですね、これはまあ森林をね、手入れするだとか植林をするということで、人為的な、吸収が増えた分を、カウントするんですけれども、これもう少し減り気味だったのが2020年か21年には少しまた、増えたというようなこともあります。で、これがですね、カーボンニュートラル2050年でちゃんとね、この沿っているかっていうところはあるんですけれども、これでG7 の、ね、それぞれの排出吸収量の推移を、比べています。アメリカ、日本、ドイツ、カナダ、イギリス、フランス、イタリア、ね、これ G7 各国なんですが、1990年を基準としてどういうふうな推移をたどっているかということなんですが、ここで大きく減らしているのがドイツとイギリスなんですね。90年比、京都議定書の基準年から、着実に減らしてきている。やはりこのヨーロッパでね、工業国でありながらですね、しっかりと省エネや再生可能エネルギーの普及によって減らしてきている。CO2 排出を減らすことこそが経済を活性化させ、雇用を増やしというような考えに基づいてやってきた結果があるかなと。ただ、先ほど環境省の、ね、報告にありましたように、2020年から21年度は、全ての国で若干こう増えているというところはあるんですけれども、で、量としてはやっぱり圧倒的に、ね、アメリカが多いのと、その次に多いのがやっぱり日本なんですよね。ヨーロッパはまあかなり対策が進んで、ドイツ、カナダ、イギリス、フランス、イタリアなんかは、ね、非常にまあ少なくなってはいるんですけれども、で、そういう中で、日本もなんとかね、2013年からぐっと減らしてはきていたわけではあるんですけれども、なかなかこうね、しっかりとした対策が打てていない状況は変わりないかなというふうには思っています。で、その他にですね、 CO2 排出量部門別ということで、産業部門がまあ、25% を占め、エネルギー転換部門が 40% を占めみたいなところで、このグラフでいくと家庭部門は 4.8%、オフィスとか、ね、公共施設が 5.6% ということなので、これはですね、まさにこのエネルギー転換部門がどう対策ができるかにかかっているわけなんですね。もちろん家庭とかオフィスは、ね、断熱を良くするとか、省エネ設備を導入するとかっていう、そういうことが、ね、必要になってくるんですけれども、これらでもそのエネルギーの部分をどうするかっていうところが、しっかりとこう、ね、問われているのかなというふうに思います。で、部門別の主要な活動量なんかも、ね、説明されていまして、工業生産指数、第三次産業活動指数っていうね、これが、まあ、CO2 が、ね、減る要因とかですね、しっかりと対策ができているのかというような、ね、ことも、分かるわけなんですけども、 世帯あたりの電力消費量なんかも2013年からまあまあ、確実に減ってきてましてね、2020年はやっぱりコロナでステイホームでねどっと増えたんですけども、逆に2021年は減っているわけなんですね。まあコロナからの回復もあるのもあるんですけれども、やはり家庭部門でも省エネ機器がね、増えたり、少しずつね断熱なんかも、強化されていったりしているところがあるのかなというふうに思います。そして、自動車ガソリン経由消費量ということもあって、ガソリンの消費量なんかもねまあまあこうね、減ってきているというところはあるので、このあたりもね、まあコロナで増えるんじゃないかみたいなところもあったんですけれども、そこは、それほど増えていない、逆にまあ、減る傾向はね続いているということがあるかと思います。軽油の方が若干ですねまた増えているようなところもあって、こちらガソリン価格がやっぱり高いということであってですね、軽油に変わっているようなこともディーゼルね、変わっているようなこともあるのかなというふうには思います。あるいは、大型のね荷物やっぱりこのねディーゼルが使われますので、このあたりが増えているのかもしれませんね。でやはりそのガソリン価格が増えるとですね、やっぱり車乗らないでおこうとかねそういうことになるので、こちらの方は、減っているので、もっともっとねカーボンプライシングをやって、車でねしっかりとねガソリンを減らしていく、あるいは EV に変えていくっていうね方向転換も必要になってくるんじゃないかなというふうには思っています。で、そういうところでですねいろいろ推移してきている中であるんですけれども、まあ、このあたりをねしっかり数値に、こうね基づいた対策をしていく必要があるのかなというふうに思いますね。世界はこうなっている、だから日本だけ特殊だというようなことではなくって、日本もしっかりとね、世界の方向性と合わせていく必要があるのかなというふうに思います。最後、市民再エネプロジェクトについてね、ご紹介しますと、こちらの京都グリーンファンドとかですね、京都府の温暖化防止センターとか、市民エネルギー京都、気候ネットワーク、そしてエコネット近畿、ね、連携して、京都を中心に、市民共同発電所を作っていこうというね、そういう、動きをスタートしておりまして、その結果ウトロ平和記念館お日様プロジェクトでね、そこに市民共同発電所ができたということなんですね。で、つい先日この、点灯式もね、終わってきましたが、それをですねもっともっと増やそうということで、お日様発電所ね設置希望の施設を募集中であります。ですからねこのあたりも、しっかりと地域密着のね市民共同発電所をもっと増やしていくっていうことが CO2 排出をね減らすことにつながっていくのかなというふうに思いますので、ご関心のある方は、ぜひお問い合わせくださいということで、今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。